笠岡歴史再発見、感染症と戦う、明治時代のコレラ対策。幕末から明治時代にかけて、コレラが大流行しました。明治12年、1879年には、16万2637人という、日本史上最多の感染者数を記録しました。死者は、10万人以上に上り、実に感染者の半分以上が亡くなったことになります。県内でもこの年の感染者数は9000人以上となりました。コレラは症状が出てから2、3日で死に至ることから、コロリとも呼ばれ、非常に恐れられていました。現在、私たちは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐために、さまざまな対策を講じています。では、明治時代にはどのようにしてコレラに立ち向かったのでしょうか。政府や岡山県は、伝染病についてのさまざまな規則を制定し、予防策を公開するなどして防疫に努めました。明治12年に出された岡山県通達第38号では、コレラの予防法として、家や衣服、飲料水の清潔を保つことのほかに、大勢の人が集まるイベントや宴会、旅行を避けることなどを挙げています。今で言えば、3密の回避、不要不急の外出の自粛にあたるでしょうか。一方で、疫病収束を神仏に祈ることも一般的で、中国地方ではコレラ封じとして高橋市にある木の山神社の信仰が広まり、各地に分社が建立されました。市内にも木の山神社の社がいくつかあり、この当時に勧請されたと考えられます。また、笠岡や有田では、木の山神社を勧請するために、氏子たちが、新規神社昇上お願いを岡山県令に提出したことが分かっています。衛生環境が良くなったことと、薬が開発されたことで、今では国内でコレラに感染する人は、ほとんどいなくなりました。かつて先人たちがコレラを克服したように、私たちも今年こそはコロナ禍を乗り越えられる年にしたいものですね。高橋市の木の山神社は、狼を神の使いとしている。一方でコレラは、子、虎、れ、強烈の烈、ら、刺す、漢字の当て字がされることがあった。狼は虎より強いという通説が流布していたことから、コレラ封じとして木の山信仰が広がった。問い合わせ、生涯学習課、電話692155。みんなで祝う70周年。笠岡市は今年、市政施行70周年を迎えます。令和3年12月市議会定例会で、4月24日に行う予定の記念式典の会場準備や運営などの委託費用として、555万円の予算審議をしていただきました。今月号では、70年の歩みとともに、歴代市長などの功績を振り返ります。笠岡市の歩みは、水と土地を求めた歴史とも言えます。その土地と水不足の解消に尽力されたのが、笠岡金浦両町が合併して市になった昭和27年に初代市長に就任された名誉市民富岡の小野博史さんです。昭和33年に富岡湾干拓事業を完成させ、昭和41年には笠岡湾干拓事業に着手されました。 また昭和29年に地下水による上水道給水を開始し、続いて簡易水道の整備を進め、生活用水などの確保に取り組まれました。そして小野市長と当時岡山県知事であった名誉市民持ち之江の加藤武則さんが先頭に立ち、昭和47年に高橋川からの共同導水路による導水が実現しました。また、名誉市民北木島の天野与一さんは、昭和26年から58年まで、名誉市民神野島の伊藤大隆さんは、昭和26年から平成5年まで、岡山県議会議員を務め、広い見識から本市の発展にご支援をいただきました。昭和51年に就任された第2代市長の名誉市民神野島外浦の渡辺義久さんは、駅前土地区画整理事業や公共下水道事業などを進め、本市はさらなる発展期を迎えました。昭和53年には、市立図書館や市民体育センターが開館しました。昭和57年には、日本画家、名誉市民西本町の小野蟄橋さんの業績をたたえた蟄橋美術館が開館し、平成2年には世界で唯一のカブトガニ博物館が開館するなど、文化芸術の発信・交流拠点の多くがこの時期に完成しました。小中学校校舎の鉄筋化なども推進し、学校教育の充実・発展に貢献されました。さらに、平成5年には日本で初の福祉船、夢・ウェル丸が就航し、離島住民の福祉の向上にも寄与されました。また、平成2年に笠岡湾干拓事業が刊行しました。名誉市民持ち之江の加藤睦月さんは、農林水産大臣などの要職に就かれ、当初が事業主体となった笠岡湾干拓事業などにも卓越した指導力を発揮されました。安定的な市政運営で着実な実績を挙げられたのが、平成12年に就任された第3代市長の山口の高木直也さんです。財政を再建するとともに、平成20年には自治基本条例を施行されました。また、平成12年に笠岡古代の丘スポーツ公園、平成16年に笠岡総合スポーツ公園を完成させ、今でも様々なスポーツ、イベントなどで活用され、市民の憩いの場としても親しまれています。平成21年には、都市計画区域区分、線引きを廃止し、平成23年には、道の駅、笠岡ベイファームをオープンし、多い年には80万人を超える人が訪れています。さらに、平成24年には、市内全地区に町づくり協議会が設置されました。また、平成16年の台風16号による浸水被害の際には、迅速な対応をし、その後、護岸改良工事を進めて、被害軽減対策を実施されました。確実、着実、誠実に市政を運営されたのが、平成24年に就任された第4代市長の笠岡の三島則本さんです。土地開発公社の債務の問題では、金融機関からの借入金を全額返済するなど、経営健全化を図り、アジア最大規模の野菜工場を笠岡湾干拓地に誘致するなど、その手腕を発揮されました。また、平成27年には、 将来の方向性や人口の中長期展望となる町、人、仕事創生総合戦略と人口ビジョンを制定し、住宅新築助成金や子育て支援として保育料の減免拡充などを実施し、定住促進に尽力されました。現在、定住促進のバトンを受け取っているのが、平成28年に就任した第5代市長の富岡の小林義文市長です。特に若い人に定住してもらうために、県営の笠岡港、港町地区、工業用地や民有地への企業誘致、地場産業の育成を積極的に進め、新たに500人を超える雇用が生まれ、税収増につながり、生み出された財源を再投資する正のスパイラルが回り始めています。なお、吉岡洋介さんが昭和41年に設立した和光電機、現ローム和光は、誘致企業として本市の支援制度第1号の適用企業でした。その後、マレーシア・コタバル市へ進出されたことを契機に、本市との交流が活発になり、平成11年の友好握手都市の締結につながりました。その後も国際交流などの多大な貢献によって、令和2年に経済界初の名誉市民になられました。先人たちの功績によって、笠岡市は水と土地を手に入れました。今後、令和7年度には、国道2号バイパスや篠坂にスマートインターチェンジが完成予定です。こうした新たな社会基盤をしっかりと街づくりに生かしていき、親子2世代、3世代が一緒に暮らせる地域社会を作り、先人たちが築き上げてきた笠岡市を次の世代につなげていきます。